渡辺夫婦の二人ごとは、結婚7年目の30代夫婦がリスナーの皆さんからいただいたお悩み相談を通して、自分らしい幸せについて一緒に考えていくチャンネルです。今日もね、鍋友さんからいただいたレターお答えしていきたいんですが、まずね、ちょっとお聞きしたいのがマスク、これどうしてます？最近いわゆる個人の判断でというね、方針に3月の中旬ぐらい、12日ぐらいだったかな、に、まあ、なりましたけど、外出るときマスクってしてますかね？どうですか？ちなみに僕はね、もう基本ノーマスクになりました。外出るときはマスクほぼしないですね。病院ぐらいかな。あとちょっと気になったとき、いや、まあほとんどしないかな。うん、っていうのも、まあ、もともとマスクそんな好きじゃなかったんで、鬱陶しいし。だから、こう、つけなあかんよっていう、つけましょうねっていう状況があんまり好きじゃなくて。で、まあ、ようやく、なんていうかな、ちょっと外したいなっていう場面今までも多かったんですけど、まあ、外すのもあれやしなって、ちょっとこう、我慢してね、こう、頑張ってつけてたんですけど、まあ、個人の判断でっていう、ちょっとこう、お墨付きがね、得られたってことで、まあ、ええやないかということで、まあ外す場面が増えて、もう最近は外出るときはほとんどつけてないような状況になりました。病院ぐらい。病院はまあつけてとかね、いうふうに指示されるんで、それはまあ従ってるんですけど、それ以外の場面ではもうほとんどつけてないです。で、ただ、まあ街中歩くとほとんどつけてるんですよ。つけてない人はたまにチラチラ見るんですけど、割合で言うと9割以上の人はまだつけてるのかな。いや、だからなんかどういう感じなんかな、どういう気持ちというか考えがあってマスクをつけたり外したりしてはんのかなと思って、ちょっと鍋友さんにもなんかこう問いかけようかなと思って、別に論争をしたいわけじゃなくてねマスクつけるべきとか外すべきっていう論争するつもりは全くなくて、それは個人の判断なんでね。個人の判断なんで、つけたいと思ったらつけるし、つけたくないと思ったらつけへんし、なんかこう、施設の都合でね、つけてくださいっていう場所があったらつけるしっていう、それだけの話なんで、まあいいんですけど、まあ、やっぱなんかつけてる人多いなと思って。で、じゃあ議論をね、論争したいわけじゃなくて、なんでこんなテーマを冒頭に持ってきたかっていうと、もし、マスク外したいけどつけてる人多いから外すの恥ずかしいなとか、ほんまは外してみたいけどほんまに外していいのかなみたいな風に悩まれてる方がいたら、いや、外してもまあ大丈夫でしたよっていうこともお伝えしようかなと思ってこんな話をしてます。で、現にね、僕2週間まあ実行の判断でっていう感じになってから、まあ2週間近くね、ほぼノーマスクで、病院以外ノーマスクで過ごしてましたけど、なんか怒られたことないですし、そのなんかジロジロ見られたりとかね、いうこともないし、なんか嫌な顔されたりとか、あとはこう、なんやろな、誰かに、こう、マスクここではつけてくださいって怒られたりとかね、施設の人に怒られたりとか、そんなことも全然なかったんですよ。だからまあ、ほんまになんか、ノーマスクでも良くなったんやっていうのはすごい実感するんですよね。今までその飲食店入る時も、前までは飲食店の入り口ではマスクつけて、ほんで食べる時だけ外して、で食べ終わったらマスクして喋ったりとかするっていうのがまあ普通だったじゃないですか。でも、もうマスク外したまま入店して、外したままオーダーして、外したまま食べて、まあ外したまま会計して出ていくっていうのも全然大丈夫やったし、まあ、あとバス電車とかも乗りましたけど、これノーマスクでもね、問題なかったです。まあ、僕がね、乗ってる時間帯でそんなラッシュのね、超混雑、もう 100% 乗車率みたいな時間帯は乗ったことないんで、その朝の中、通勤ラッシュみたいな時は、わかんないです。マスク、さすがに密すぎるんでした方が良かったりするかもしれないですけど、まあそういう方針もね、あったりするんで。それはまあ、別の判断になると思うんですけど、まあ普通の乗車率っていうか、まあ全員座れてみたいな。まあそんな時間帯にね、バス電車乗ったりもしますけど、全然ノーマスクで問題なかったですし、あとコンサートも行きました。クラシックのね、コンサートに行ったんですけど、これもノーマスクで、もう入場から、その見てる時間も休憩も全部 マスクつけずに過ごすのも全然大丈夫でしたね。まあ、あと大阪ブラブラ買い物してね、ショッピングしたり、なんかこう百貨店歩いたり、ショッピングモール歩いたりとかね、イオンとかもね、あのノーマスクで過ごしてますけど、全然大丈夫でした。まあだから本番は外したいよって思ってる人に伝えたいのは、意外と外してみたら大丈夫よっていう話ですね。最初はね、ちょっとそわってしますけどね。今までずっとつけてたのに、なんか外すと、なんかつけなあかんもん忘れてきたというか、なんかパンツ履き忘れたというか、鼻毛が出たまま歩いてるというか、なんていうか、こうちょっとそわそわみたいな、気になるなみたいな、これでほんまに良かったんかなみたいな気持ちにはちょっとなりますけど、それもやっぱ慣れなんでね。だから慣れって怖いですよね。このみんながみんなマスクして、外出るときマスクしてっていう光景も、まあ4年ぐらい前には全然なかったじゃないですか。せいぜい冬の、まあインフルエンザとか風邪が流行り出す時期に予防でマスクするっていう。ね、それは今後も全然あると思うんですけど、まあそういう使い方が多かったじゃないですか。あとは花粉症とかね。でもここね、もう2、3年でもうマスクをつけるのが当然やし、持ち物の必須アイテムになったじゃないですか。スマホ持った、財布持った、マスク持ったみたいなだからそういうね、でマスクありの生活が常識になるっていうのも、もともと考えられなかったことなんですけど、まあね、随分定着して今に至るんですけど、まあ逆にまたね、マスク自由につけたらいいよっていうので、つけたり外したりみたいな生活もどんどんね、馴染んでいくのかなとは思ってます。まあ、とはいえ、こうね、いくら個人の判断ですって言われても、なかなかこう仕事の都合でね、職場ではつけなさいとか、お店のね、スタッフの人とかで接客の時は絶対つけなさいとかいう、こう店の方針があったりしてつけてる場合もね、あると思うんですけど、まあそういうのもどんどん緩くなっていくのかなとは思います。僕の個人的な見立てとしてはね、やっぱ暑くなる頃には外す人結構増えてくるんちゃうかなって思いますね。やっぱ暑いんで夏場のマスクめちゃくちゃしんどかったじゃないですか。もう汗もかくし、蒸し暑いしでね、あれやっぱめちゃ大変やったんで、今はまだね過ごしやすいし、花粉症もね、花粉もいっぱい飛んでるから、まあ、マスクがちょうどいいんですけど、まあ梅雨の時期とか、まあ初夏あたりから結構もう暑い、やったられへんわって外す人がまあ増えてくるのかななんて気はしてるんですけどね。まあ、ともあれ個人の判断、個人のなんていうかな、選択が尊重されるということなので、まあ仕事上でつけなあかんとか、必ずねつけるべき場所があるとか、まあそういうね、いろんな事情を除いたら、ほんまに個人のね、こうどうしたいかっていうのが尊重される、そういうね方針なんで、まあちょっと外してみたいなっていう人がいたら、まあ外して問題なかったよってお伝えしたいし、いや私はちょっと心配やからつけたいですとか、こういう場所では外すけど、こういう場所、まあ例えばこう人が多いとかね、なんか朝のこう混雑した電車内ではやっぱこう誰かにね言われなくても自分の意思でつけたいとかいろいろあると思うんで、まあそういう個人の判断が大事ってことですよね。まあ暖かくなってきてね、お花見とかお出かけとかいろいろ外出する機会もね、どんどん増えてくると思うので、まあ僕こんな感じですよっていうのをお伝えするとともに、なんやろ、みんなマスクとかどうしてんのかなって悩まれてるね、鍋トンさんが いればその方に向けてね、ちょっとこうお伝えしてみたいなと思ってこんな話してみました。はい、というわけでレターね、これからいきたいと思います。鍋トモさん、リスナーの方からねいただいたレターにお答えしていきます。大輝さん、由美さん、こんにちは。こんにちは。メンバーです。いきなりですが、彼氏に貯金させるいい方法はないでしょうか。1年3ヶ月ほど付き合っている彼氏、31歳はゴルフや競馬などの趣味や食費、過去自炊ですが大食いに費やすお金が多く、ほとんど貯金がありません。私、貯金ない人とは結婚しないからと言うと、少しずつ頑張ってるよと言われますが、なかなか溜まっておらず、もやもや。口うるさく言いたくないし、趣味を尊重したいけど、この人と結婚して本当に大丈夫かなと不安です。何かご助言をいただければ幸いです。よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。貯金できない彼氏さんに関するお悩みですね。1年3ヶ月ほど付き合っ ている彼氏31歳。レターいただいた方は何歳なのかな、同い年ぐらいなのかな、多分何も書いてないってことはそんな気がします。そして何も書いてないんですが、私貯金ない人とは結婚しないからって言うぐらいってことは、多分ご自身は貯金がそれなりにあるんでしょうね。どれぐらいあんねやろ。彼氏さんも貯金がほとんどないって言うけど、どれぐらいないんやろ。額どれぐらいなのかな。31歳、まあ普通に例えば22ぐらいとか、20代前半ぐらいから働き始めて31歳ってことは、まあ10年目とかになるわけですよね。自炊してるってことは実家暮らしではなくてどっかで一人暮らしなのかな、アパートで暮らしてんのか社宅とかで暮らしてんのか。そしてそれなりに趣味もあって、ご飯もよく食べて、で1年3ヶ月付き合ってるのでデートもして、そういう31歳の方ってどれぐらいお金貯まってるのが普通なんかな。このほとんどありませんっていうのがどれぐらいなんかなっていう、そのレベル感はちょっと気になりますけどね。まあほとんどないっていうのが、なんやろ、まあ10万円以下とか、その一桁万円とか、そういう感じなのかな。でも僕、その、なんていうの ?31 歳ってことは僕と同い年ぐらいの方なんですけど、世の31歳で未婚の男性って貯金どれくらいしてんねやろ。なんかしてない人の方が多そうな気もするし、ちょっと何とも言えないですけど。まあ、貯金ね、してる方が安心とは思うんですけど、意外となんか世の中全体見渡すと、そこまで貯金してない人の方が多いんじゃないかなという感覚は僕の中ではあります。だから、なんていうかな、貯金できてないことが結婚相手として大問題があるかっていうと、そうは思わないというのが僕の考え。あ、そうですね。そう。そういうことが言いたかった。そういうことが言いたかったの。まあ貯金は、できたら越したことはないし、安心ね、お金があるっていうのは安心の一つなんですけど、まあそんな溜まってる人もね、意外と多くないんちゃうかっていう、まあそんなことはね思ったりするんですが、その結婚後ね、ご自身で家計管理して、彼氏さん、まあ後のね旦那さんの、まあ収入も全部把握して支出も全部把握して、まあ小遣い制にするのかどうするのかっていうのはご家庭それぞれなんですけど、もう自分が家計全部握ってね、貯金額とかも決めて全部管理したらいい話なんですよ、結婚後は。そうしたらね、少なくとも結婚後に貯金全然たまらんってことはないので、もう自分で全部管理します、で私がもう財布全部家のやつ握りますからって、それで解決だと思うので、なんか今彼氏にお金が貯まってないから問題とはそういう意味でも思わないですよね。で逆に気になるのは、まあ競馬とかですかね。これがどれぐらい、なんか趣味程度、そのギャンブル性を帯びてるというか、まあ競馬ギャンブルの一つではあるんですけど、そのギャンブル目的でガンガン行ってる感じなのか、それともなんか馬好きやしとか、まあちょっとお小遣いかけて楽しむぐらいでやってるのかっていう、そのレベル感ですよね。これが結構ギャンブルしてくると、ちょっとなんていうかな、貯金できないよりもむしろギャンブルにハマってるっていう方が気になったりするかなって思うし、まあ、ゴルフもそれなりにお金かかりますけど、ゴルフもなんやろ、だからこう借金したりカードローンしたりとか、そこまでしてなんかいいクラブ買ったりとか、借金して競馬につぎ込んだりとか、まあ、借金して自炊ってなかなかないと思うんですけど、まあ、なんでかな、その、まあ、借金するほどっていうかな。やってたら、ちょっと、これは結婚後も、家計握りますよだけではなかなか済まない。こっそり競馬行ったりとかね、こっそりパチンコしたりとか、まあ、それが世の常なんで、そのギャンブルにハマってますっていうことであれば、ちょっと、大丈夫かなっていうのは思ったり正直ねしますけど、そうでなくてちゃんと月々の収支があって黒字で回ってますよと、自分の収入のほとんどを趣味とかご飯とかに全部使って単に毎月残ってるお金が少ないだけですよやと、そんなに問題やとは思わないです。 ほんで多分そういう人30代の未婚の男性いっぱいいると思います。いっぱいってちょっとめちゃくちゃ個人的なバロメーターなんですけど、まあ多分大丈夫かなと。はい、だからまあそうですね、この方が結婚相手としてふさわしいなと、まあ、貯金だけが気になるけどそれ以外問題ないし、私もそろそろ結婚したい、で彼も結婚したいと思ってる、そんな状況であればさっさと結婚して家計全部握って、もう自分の管理方法で貯金ね、家計家族のまあ貯金としてしっかりご自身で管理してお金貯めていくっていう方が溜まりやすいと思います。この貯金できない人にね、貯金してって言っても貯金できないですから、なかなか。貯金それでね、できたらもうすでに溜まってるはずなんで。それでもやっぱできないから、貯金できないんですよね。うん、だから、まあ彼氏に貯金ができるまで待つぐらいやったら、さっさと結婚して、もう結婚したからね、これからはあなたの収入も私の収入も全部管理しますからって、ここで家計簿つけて、二人でね管理していきますから、でこれは私が担当してちゃんと月々の出費がいくら、収入がいくら、貯金がいくら、これも全部管理しますから言ってやった方が、自分で管理しちゃった方がいいと思います。レターありがとうございます。では続いてです。ラジオ楽しく拝聴しております。奈良県在住の30歳女性です。今日は仕事面での男性の嫉妬とライバル視についてご相談させてください。私はメーカーで技術職をしているのですが、最近年間1億円の利益が出る技術を開発し全社発表しました。あ、技術開発、あすごいですね、技術職か。すると後輩や上司からは褒められる一方、2、3歳年上の近しい仕事をしている男性たちの態度が一変して困惑しております。具体的に言うと、これまで年下女性に話す時のような優しい態度で話してくれていたのに、発表後からは声が低くなり笑顔がなくなり、会議なので私が発言するごとに荒探しをするようになりました。声が低くなり渡辺さんとか言ってたのが渡辺さんみたいな感じになってんのか。また直接話しては来ないのですが、会議が終わった後に陰口、括弧会議の発言に対する批判をしているようです。うん、ようですってことは誰かからそういう話が回ってくるわけですね。私は今まで通り仲良くしたいのに、もしかしたら嫉妬と思い夫に相談したところ、嫉妬というよりライバル視じゃないと言われました。夫からは実力を認めてるってことやからいいことやでと言われましたが、やはり荒探しや陰口を言われるたび、早く移動したい、会社辞めてもいいかなという気持ちになります。私の心の持ちようと先輩方への対応についてアドバイスをいただけないでしょうか。なるほどね、すごいですね。年間1億円の利益が出る技術を開発、1億円の案件一発決めましたっていう営業のね、感じじゃなくて技術なんでね、すごいですね。技術開発、もう僕はもう文系でね、営業職やったんで、この技術開発っていう、なんていうかな、感覚がわかんないというか、すごいなっていう、技術開発する人すごいなって思うんですけど、まあそういうね、ビッグな仕事を成し遂げたわけですね。そうですね。どうしようかな。まあ、嫉妬なのか、ライバル視なのか、まあ、その辺はちょっとよくわからないんですが、今まで仲良かった。まあ、それなりに仲良かったってことなんですよね。仲いいってどれぐらいなんやろ。まあ、なんやろな。まあ、もしかしたら、その通り、嫉妬なのか、ライバル視なのか、今まで、年下の、まあ、後輩やと、自分より下やと思ってた人が自分よりも、なんやろな、圧倒的な成果を出してしまって、まあ、立場がないんでしょうね。どういう風に接していいかもわかんなくなってるかもしんないですね。今までは年下、後輩、まあ、もしかしたら女性みたいな意識もあったかもしんないです。技術職で、男性多い職場やったりするんかな。ちょっとわかんないですけど。男としての立場みたいな、まあ、めっちゃどうでもいいなって思うんですけど、 技術職で先輩で男でみたいな。でそれが、2、3歳年下の後輩の女性に持ってかれたわけですよ、全部成果を。うわーって、俺たちの立場ねえってなって、それでなんやろ、なんかご自身でもなんかあんまり意識してないと思うんですよね。あいつがどうやとか、なんかいけすかんなとか、嫉妬してるな俺とか、あいつはライバルやとか、そこまで言語化して思ってなくて、なんかもう逆に接し方わかんなくなったというか、これまで通り年下の女性の後輩ちゃんみたいな感じで言っていいのか、それとももう自分より圧倒的な成果出してしまった人なんで、後輩やけどなんかすごい人というか、いやでも負けられへんし俺たちの立場はみたいななんかそのモヤモヤ、先輩たちもモヤモヤしてるかもしんないですよね。なんかこのなんだこのよくわかんねえ感情はみたいな、そういう意味では先輩も苦しんでるかもしれん。なんか、うん、その態度というか自分たちの立場というか、まあ、そう考えたらちょっと可愛く見えてきましたけどね。ただの意地悪ななんか人というよりは、なんかこう後輩に仕事で抜かれてわたわたしてる人っていう感じ。うん、なんかこっちの方が可愛いなって思いますけどね。まあいい人なんでしょうけどね、普段は仲良くされてたってことなんで、いい人やと思うんですけど、まあ先輩は先輩でいろいろモヤモヤして悩んでるんちゃうかって思うし、まあこういうなんかこう声低くなったり笑顔なくなったりとかね、荒探ししてなんかこうやなああやなとか言うっていうのはあんまり良くないことやなって思うし、まあ残念ながらレターいただいた方よりは明らかに、ああちょっとなんていう言葉で言おう今なんかあんま良くない言葉一瞬出かけたんですけど、まあ下って言うんかな、うん、人間的にもね、なんかその器の広いビッグな先輩やったら後輩のね発表喜んであげた方がいいじゃないですか。で一緒に頑張ろうなっていうのが先輩じゃないですか。でもそれをね声低くなって陰口言うようやったら、まああんまこう人間的にビッグではない方ですよね。だからまあそれだけ余裕ないんやろなっていう話ですよ。うん、こういう時はそのご自身も先輩と同じ土俵に立ってこうああだこうだってね、こうなんていうかな、対応する反発するのも良くないし、逆にそういう嫉妬とか陰口とかで、なんやろな、会社辞めてもいいかなってほんまに辞めちゃうっていうのはすごくもったいないなって思うので、まあそういう先輩なんかね、気にせずね、ご自身の仕事を、まあ頑張ってほしいなと思います。こんなもんじゃないですよ。うん。まあとはいえね、心を病んでしまっては元も子もないので、まあそうならないようにね、対応はするべきやと思うし、まあその移動したりね、会社辞める前に、まあ今までのようにこう夫に愚痴ったりしてね、夫に話聞いてもらってスッキリするようやったらいくらでも聞いてもらったらいいと思うし、まああるいはもう仕事でね、さらに見返してやるみたいな。もう陰口とかもう言わせないぐらい私が圧倒的に成果上げたんねんっていうのも一つの、なんていうかな、モチベーションの持っていき方かもしれん。もうそうなったらいちいちなんか嫉妬したりとかね、陰口したりとか批判してきたりとか、もうそういうのすらなくなるかもしれないですよね。まあとにかくね、まあ、頑張ってほしいなって思いました。でそのご自身から先輩たちに対する対応としては今まで通りでいいと思います。なんか変に意識したりね、避けたりすると、まあやっぱりあいつからも避けられたみたいな感じになってくるんで、そこはまあなんか普通にフラットにね、あんま気にせず接したらいいんじゃないかなとは思いますけどね。発表前と同じような態度で、でそれを受けて、まあ、先輩たちがどう対応するかは先輩たち次第なんですけど、まあ、ご自身はあんまりなんかでも考えない、うん、考えない方がいいと思います。僕やったらそういう風に考えて処理するかな。あ、先輩たちも後輩にこんなビッグな成果出されて焦ってんねんな、モヤモヤしてんねんな、後輩私との接し方なんか困惑してんねんな、かわいそうやなというか、かわいいなというか、あ、先輩も人間やなって思いつつ、まあ私は別に嫌いではないし、普通にね喋ったり、場合によっては飲みに行ったりとかね、そういうのもしていきたいから、 まあ、普通に接するよーっていう、そんな感じかな。頑張ってください。レターありがとうございました。はい、というわけで今回の放送は以上です。最後までお聞きいただきありがとうございました。引き続きね、コメントレター募集しておりますので、アプリから気軽に送っていただけます。よろしくお願いします。ではまた次の放送でお会いしましょう。こなっ。